リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
始めよければ終わりよしというふうな格言がありますけれども、1月1日ですね、皆さんこのようにして教会に来られ、神様を礼拝してこの1年のスタートを始められるというのはとっても素晴らしいことだと思います。きっと神様はですね、皆さんを祝福してこの1年間良かったなという1年にしてくださると私は信じております。先ほどこの歌いましたね、この新聖歌の521番、まあ毎年元旦とか新年にはこの歌を歌うんですけれども、今年もこの歌を歌いながら、いやーこの内容そのものだなと思って、私は本当にこう感動を持って今回も歌わせていただいたんですけれども、この2節にですね、新しき年は主の愛を示すとあるんですね。新しい年は神様の愛を示すんだという、1月1日新しい年を迎えるごとに私はそう思います。私たち日本人はこの1月1日というのをとても大切な重要な日として考えます。ですから皆さんもこの1月1日のこの元旦礼拝にこぞってですね、来てくださいました。ね、久しぶりの方もあって、とても、嬉しいです。やっぱりこの1月1日は違うぞ、と。この1年をとてもいい年にしたい、素晴らしいものにしたいという思いが皆さんにあると思うんですね。で、私たち日本人は、この古い年のことはちゃんと、12月31日までで終わって、そして全く新しい、今までのことはなしとして、新しい年としてスタートを切りたいと思うんですね。ですからここ、新しき年は主の愛を示す。イエス・キリストが私たちのためにこの世に来てくださり、十字架にかかり、私たちの罪とか汚れとか弱さとか醜さというものを全部引き受けて、もうなしにして、帳消しにしてくださって、私たちの人生を新しく始めたということですね。ですからこの1月1日というのはそのことを改めて思うというか、その時のことをこう感謝する、ああそうなんだな、私の人生はイエス様によって新しいものになったんだ、新しくスタートしたんだと、もう古いものは過ぎ去ってしまった、そして古いものはちゃんとイエス様が処理をしてくださっているんだ、もう気にしなくてもいいから、この新しい人生を思いっきり生きようというのが私たちの人生であり、1月1日というのはそういうものを表していると思うんですね。皆さんの人生は神様に祝福されています。皆さんのこれからもこの1年も神様に祝福されています。まずそれを信じていただきたい。まあこの礼拝はもうそのことを確認する礼拝なのであります。今日ですね、今日はルカによる福音書、エルサレムに礼拝に行った時の話をお読みしましたけれども、このところから神様と共にある幸いという題でお話をしたいと思います。第一のポイント、礼拝する幸いということですね。41節に、さて両親は過ぎ越し祭には毎年エルサレムへ旅をした。毎年エルサレムに行った。エルサレムっていうのは神殿があって神様を礼拝する。その一年に一回はエルサレムに行って礼拝をする。そのことをまあ習慣としていたですね。毎年必ずそのようにしている。まあ皆さんも1月1日はもう、桃谷教会の礼拝に行くんだというのが習慣になっているという方あると思います。とっても麗しい習慣だと思うんですね。まあ、1月1日というか、1年に1回だけじゃなくてですね、できれば毎週来ていただきたいんですけれどもね。この人たちですね、イエス様の家族も毎日、毎週エルサレムに行けばいいんじゃないかなと、 こうちょっと思ったんですね。けれども住んでおられるナザレからエルサレムまでどれぐらいの距離があるのかなというのを調べてみました。最近は便利なものがあるんですね。Google マップというのがあるんですよ。あそこでね、エルサレムと言ってですね、ナザレと入れてですね、徒歩での距離を皆さん測ってみてくださいよ。そうするとね、歩いてどれぐらいの距離かというのが出てきます。歩くとですね、149キロになるんですよ。149キロ。で、149キロっていうのを見てみますとですね、東の方に行くならば名古屋までは行きませんけれどもね、名古屋の手前の桑名市までがだいたいそれぐらいの距離です。名古屋まで歩いて行きますか、皆さん。で、この西の方というか、に行きますと、岡山まではちょっと多すぎますけれど、岡山の手前ですね、備前市ぐらいがそれぐらいの距離ですね。それぐらいは歩いていくんですよ。で、北の方に行きますと、福井県の敦賀市ぐらいまでですね。で、こう歩くって到底信じられませんし、しませんよね。でも昔は電車ないし、飛行機ないし、自動車ありませんし、自転車もなかったと思うんですよね。ですからまあ歩いて、また、この家畜というか、まあ馬とかに乗っていくんですね。やっぱり時間がかかったということです。まあ計算してみますと、まあ時速4キロで12時間歩いて3日間かかります。丸3日。ですね。時速4キロでちょっと早足です。12時間休まずに12時間歩いて3日間かかる。ですからまあ、ちょっと普通に歩いたら4日間はかかるんじゃないかなって思うんですよね。それぐらいの距離にあるので、毎週行きなさいなんていうのはちょっと無理ですよね。やっぱり1年に1回、まあできたら毎週行きたかったと思うんですね。けれども、1年に1回は、この何泊かですね、こう歩きながらエルサレムに行くというのをこう楽しみにしていたし、まあそれを生きがいにしていたということです。皆さんもこのように礼拝に来ておられるのはとっても素晴らしいことです。ぜひ皆さんこの一年、この礼拝に来ていただきたいと思います。礼拝に来て、で神様があなたを愛している、あなたを祝福している、守っているという福音の言葉を聞いて元気になっていただきたいと思います。まあ神様の愛は変わりません。私たちがどんな風に生きても神様は私たちを愛していてくださるし、決して見捨てられることはありません。だから安心ですけれども、でも私たちは、まあこの世の中に生きていると、まあ恐れと不安と心配の中に生きている、いるようなものなんです。まあいわば、この空気ですね。この空気がまあ心配であり、恐れであり、いろんな問題の中に生きているようなものです。教会から一歩出て、世の中に帰っていく、家庭に帰っていく、学校に帰っていく、この社会、会社に帰っていくと、いろんな問題がある。嫌なことがある。そして、辛いことがある。ああ、これからどうなるんだろうかなって不安に思うことがある。もう世の中です。そしたら、もう神様が守っておられるとか、神様がおられるなんてことは、ぽーっと忘れてしまって、私たちは心配になるんですよ。どうなんだろうか。どうすればいいんだろうか、これからどうなっているんだろうかという不安に襲われるということはありませんか、皆さん。牧師である私でもそういうことはあります。あ、これからどうなるんだろうってこう暗くなるというか心配になっていく。また失敗すると、ああ、ダメだ、失敗してしまったなって落ち込む。牧師である私でもそのように落ち込んだり、心配になって不安になる。ましては皆さんですね、もっと厳しい中にですね、こう生きておられる皆さんは、そういうことになってこれからどうなるんだろうかなって思ってしまうのではないでしょうか。だから、大切なのは、いや、それでも大丈夫だ。 私には神様がいるんだ、神様に守られているんだ、こんな問題が起こる、こんな辛いことがある、でも神様がおられるんだから大丈夫だということが分かると、ちょっと勇気が出るって言いましょうかね、この希望が出てくるっていうか、いや、なんとか頑張ってみようかなっていう気持ちになれる。それがないともう落ち込む一方ですね。心配の渦の中に入っていく一方ですけれども、いやいやいや、そうじゃないんだ、神様がおられる、神様は私の味方だ、大丈夫なんだということが分かったら元気になる。そうすると、あ、これこうした方がいいんじゃないかなとかね、こうすればうまくいくんじゃないだろうかなとか、いろんなこのアイデアって言いましょうかね、そういうものを湧いてきたり、いろいろ助ける人が与えられたりして道が開けてくるんですね。ですからぜひ皆さん、礼拝にですね、できるだけ来ていただきたい。これはそうした方が、義務とか、そうしないといけないということじゃないんですよ。神様はそうしなくても優しいお方ですから、皆さんを守っていてくださる。皆さんが落ち込んでいても、不思議と道が開いたりして、あ、あんなに心配することなかったんじゃないかな、って思われること今までもあったんじゃないでしょうか。この雲の上にはいつも太陽がというふうに言われています。もう雲がずーっといっぱいになって太陽なんか見えなくなったと、まあ私たちは思うけれども、雲の上にはちゃんと太陽いつも輝いているんだ。神様はいつも私たちのそばにいて見守っていてくださるんだけれども、私たちの方が勝手にまあ神様を見失って、まあ問題を見てですね、苦しいところを見てしまったら、それがブワーッと大きくなって神様が見えなくなって、もう不安と恐れ、もうその中にもうどっぷり浸かってしまうというのが私たちですよ。ですから、こうできるだけ神様に触れることです。まあ、毎日聖書を少しずつ読む。この祈りの、ノートありますね。あの祈りのノートに毎日聖書の箇所が書いてあります。それをもう、こう読むだけでもいいですね。神様はそこで語ってくださるし、励ましてくださいます。で、祈りの課題も書いてあるので、こう、まあ、それを読み上げて、神様、この人たちを祝福してください、だけでもいいんですよ。ただ、その祝福はその人たちに行きますからね。そして、礼拝にできるだけ来た方が絶対にいい。で、神様のこの愛を受けて、ああ、大丈夫だ。なんとかなる。神様が助けてくださるという確信が与えられる。ですから、礼拝にできるだけ来ていただきたい。まあ、このイエス様の家族がそれを習慣とですね、習慣としていたって言いましょうかね。42節ですね。イエスが12歳になった時も、両親は祭りのこの慣習に従ってって言いましょうかね。もう習慣になっていて、そのように神様をいる、神様がおられる神様に礼拝するというのが習慣になるというのはとても素晴らしいことだと思います。第2のポイントですね。神様と共にある幸いということです。祭り、まあこの祭りというか、まあその杉越のお祭りというのが終わって、で、みんなナザレの町にまたこの3泊4日ぐらいでですね、こう帰って行って、この当時ですね、男の人のグループと女の人のグループと分かれて、この移動していたようなんです。で、子供は、まあお父さんと一緒にいるか、お母さんと一緒にいるかするんですね。ですから、多分マリアさんは、イエスはいないけど、多分お父さんのヨセフの方にいるだろうと思ってたと思うんです。で、ヨセフさんは、ああ、マリアさんの方に、お母さんの方にいるんだろうなと思って、一日行って、で、夜、家族があったらいないぞと、あなたのところにいたんじゃないの、いや、あなたと一緒にいたんじゃないよと、いないよ、どこにいたんだというので慌てて引っ返して、こう、探していったということですね。そうしたら、イエス様はなんと、まだエルサレムにいて、エルサレムの神殿にいて、そこで、 人々といろんなこの話をしていたということです。で、ここでですね、お父さんもお母さんも心配していましたよ、と、こう、マリア様はちょっとイエス様を叱るんですね。そしたらイエス様が答えられたんですね。どうして私を探したのですかって探しますよね。どうして探したんですかってね。こう、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですかというのは、私は、まあ、ここで、ヨセフさんはお父さん、肉のお父さんだけれども、霊のお父さん、本当のお父さんがいる。それは神様ですよと。私は神様の子供ですよという、この自覚って言いましょうかね。いうのをここでもこの当時持っておられたんですね。ですから、私は本当の家にいたんですよとイエス様はこのところで答えられたんです。でも、そのことは何のことか、まだ、マリアさん、ヨセフさんにはよくわからなかったということを、まあ、それは仕方のないことだなと、思います。イエス様は、自分は、神様の子供であり、神様の家である神殿にいるというのは、当然のこと、普通のこと、当たり前のことなんだ、と自覚しておられたし、そう思っておられた。まあ、それが正しいことなんですね。これはもう私たちも一緒なんです。神様が共にいてくださる。神様がいつも私たちのそばにいてくださるというのはもう常識なんですよね。そのこと知らないんですかと。もう常識でしょう。当たり前でしょという状況なんです。皆さんのそばにイエス様、神様がいつもおられます。おられます。皆さん感じますか？イエス様、どこかなってこう。見えには見えないんですけれども、必ずおられるんですよね。もうイエス様ご自身のお名前がインマヌエルの神様ですね。神、我らと共にいますと。神様が共にいるというのがイエス様のお名前。もう一つのお名前ですね。もう存在そのもの。それはもう私たちと、私たちの代表としてというか、その共におられるイエス様がこの世界に来て来られたんですからね。皆さんのそばに、私たちのそばにいつも神様がいておられる。で、それはなんかこう、改めて言うことでもなく、当然のこと、当たり前のことですよ、とイエス様がおっしゃった。それは私たちも一緒なんですよ。神様がいつも一緒にいてくださるというのは改めて強調することでもなく、当然のこと、当たり前のこと、普通のことなんだ。イエス様は天に帰られるときに、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとおっしゃったん。いつもいますよとイエス様は約束をしてくださっているから、もうその約束の通りにイエス様はいつも一緒にいてくださる。神殿というのは神様がこの世におられるということの一つの象徴、印なんです。そういう意味ではこの教会もそうです。この大阪門大教会がこの地にこの建物があるというのは神様がこの世界におられるということの一つの象徴なんですね。まあ聖書もそうですね。聖書も神様が私たちと共におられるということの象徴です。印ですよ。で、言うなれば、この説教終わった後、聖餐式をしますけれども、ここにパンとブドウジュースを置いてありますけれども、パンを食べて、ブドウジュースを飲む。で、パンが体の中に入って、ブドウジュースが体の中に入っていって、吸収されて、私たちと一緒にいるというのは、神様が一緒におられるということの象徴。もうパンとブドウジュースがもう本当にここに現実にここにあって、私たちの体の中に入っている。それ以上に神様は私たちのそばにいてくださるということなんです。これはとっても素晴らしいことです。先ほどのこの521番ですけどね、5節にですね、この、まが 幸よしやし行き交う中にも、ちょっと難しい表現ですけどね。マガっていうのは悪いことですよね。幸っていうのは幸せですね。いいこと悪いことがもうごっちゃ混ぜになっているこの世界に私たちは生きていますけれども、こう我らの喜びやすきは主にあり、神様が共にいてくださるというのが私たちの喜びであり、私たちの安心なんですよ。この世の中で皆さんいろんなものを頼りとしていると思うんですね。お金、銀行にあれだけあるからとかね、この証券これだけあるから大丈夫だとかですね、そういうものに私たちは安心するし、あの人が助けてくれるから安心だとかですね、人に安心するし、なんとか今は自分健康だから安心だとか、思います。けれども、そういうものはみんな、もしかしたらすぐにもなくなってしまうものかもしれない。頼りにしていたけれども、ちっとも頼りにならなかったな、ということになるんです。ですから、そういうものがあっても安心じゃないですよね。だから、もっと欲しい、もっと欲しいと思って、もっとないと安心じゃないって思っている。そういう心に、このいろんな詐欺が働いて、もっとお金を増やすことができますよという誘惑に私たちはこうフラッと負けてしまう。もうこれだけで十分なのにと思っていればそういうことないんですけど、でももうちょっとあったらもっと安心できるんじゃないかなとかね。もっと人に何かしてあげるんじゃないかなとかってこうつい思ってしまってですね、なってしまう。けれども、それは安心の一つですけれども、でも一番の安心は神様が共にいてくださり、いつもいてくださり、導いてくださるし、見守ってくださるし、いろんな失敗も良いことに変えてくださるし、最後はちゃんと私たちを天の国に連れて行ってくださる神様がおられる。そして私は決してあなたを見捨てませんよと言ってくださる神様がおられる。それが私たちの一番の安心であり、幸せなんです。皆様はその安心という究極の幸せというのを持っておられます。神様がいつもそばにおられるからです。3番目ですね。愛に生きる幸いということです。この51節、それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。両親に、お父さんとお母さんに仕えて、お父さんのお母さんの言うことを聞いて一緒にこの生活をされた。そしてイエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。この神と人とに愛されたっていうこと、本当に嬉しいですよね。これも私たちに約束されていることです。皆さんは神様に愛されているし、人からも愛されていると、同時に私たちが神様を愛し、人を愛するものにされているということであります。私たちを通して誰か人が幸せになる、喜びに満たされるというために私たちは生きているということであります。大阪桃谷教会のこの理念というのですね、神の愛の流れに生きる教会という、この修法の表紙の方にも書いてありますけれども、神の愛の流れに生きるですね。この流れというのが一つのキーポイントなんです。神様の愛が流れる。流れというものはいいものですね。川の流れ、水の流れ、水がこう流れていく、その流れの中にこの足を入れると非常に気持ちがいい流れで、その流れが止まってしまうとちょっとよどんでいって、その水はだんだん腐っていってしまう。けれども流れているならば常に新鮮な水があって、生きている状況なんですね。血液だってそうですよね。体の中で流れているから健康でも、それがこう止まってしまったりですね、障害物があったりして、この血液の流れが止まると大変なことになって、 病気になるし、死んでしまう場合もあります。けれども血液がこう順調に流れていく、健康であり、本当にこう気持ちのいい状況であります。神様の愛の流れに生きる教会というのが私たちなんですね。それが神様を愛し人を愛する生き方につながるのであります。まず神様の愛を受けることをですね、神様の愛を受ける。神様の愛を受ける。神様の愛に満たされる。まあ言葉では簡単ですけれども、どのように生きればいいのかというのは簡単。それも簡単なんですよ。私は神様に愛されている。神様に許されている。神様は私を喜んでいてくださる。ということを信じることですよ。これが神様の愛を受けるということです。なんか失敗したり、間違ったりですね、こうすると、さっき言ってみましょうかね、ピンポンとなってですね、あーいと言って、もう昼からですけれども、おはようございますってこう言ってしまった。ああ、まだおはようございますじゃない、もう、こんにちはが正しかったんだって、失敗しちゃったな、とかって私たち思うんですけれども、まあ、それは、そんなことは小さな失敗ですけれども、でも恥ずかしかったな、嫌だったな、とか間違ってしまったな、ってこう、がっかりしてしまうんですけれども、でも、神様は愛していてくださる。神様は笑ってですね、失敗しちゃったね。こうニコニコ笑って見ていて、なんだお前間違ってとか、決して責められるお方ではありません。神様がに愛されている、許されている、神様の愛の中に生きているんだということを信じて、心から信じて、安心して喜んで生きていくというのが神様の愛を受けることなんです。神様の愛は私たちが何か良いことをしたら注がれるというものではない。私たちが良いことをしても悪いことをしても、憐れみで恵んでくださるのが神様の愛なんです。ですから皆さんの今のままですね、いろんな人いると思います。こんな私が神様に愛されるのかなって思う人もあるかもしれませんけれども、でも神様は愛していてくださる。だからあなたをこの礼拝へと神様が導いてくださったんじゃないですか。この説教を聞いているではないですか。神様に愛されている証拠ですよ。だからもう誰が何と言おうと、家族がね、いやそんなことないよ、あんたなんか神様愛されるわけないじゃないのと家族が言ったとしても、友達が言ったとしても、たとえ牧師が言ったとしても、そんなこと聞く必要はないんですよ。それでも私は神様に愛されているんだって信じていいし、信じるべきなんです。それが神様の愛を受けること。そして、ああ、私は神様に愛されている、よかったな、と思って生きること。それが神様の愛を流す第一歩です。いつも喜んでいなさい、と聖書にはあるんですね。そのことですよ。こんな私でも神様に愛されている。神様はこんな私を、私のお気に入りだよ、と言ってくださっている。もったいないけれども本当なんだ、嬉しいなって、安心して信じて生きる。そうして思うとですね、ちょっとこう笑顔になるというかね、ちょっとニコッと笑って、いやよかったなって、あの人何もないのに一人でニタニタして気持ち悪いなとか思われるかもしれませんけれども、よかったね、神様に愛されてって喜んで生きている。で、そういう生き方が広がっていったらいいな。でもなかなか何もしないでは広がっていきませんね。でもなんかの時に、いや私教会に行ってるんだけれども、教会でこんな話を聞いて本当にいつも励まされているんだよと、もう教会があるから私はこのように生きていけるんですよって、あなたも来ませんかってこう誘ってくださったら嬉しいと思うんですよ。神様はその人をも愛しておられるし、今ももう見守っておられる、導いておられるんです。ここでイエス様が神と人とに愛された、いや神を愛し人を愛す生き方をされた私たちもですね、神様の愛を受け、人を愛し人を許し人を祝福する生き方、 この一年間、この幸いな生き方していこうではありませんか。お祈りをいたします。神様、このようにして、礼拝の時、元旦礼拝の時を心より感謝をいたします。イエス様のご家族が礼拝をするというのが習慣であったように、そしてあなたの愛を受けるということが習慣であったように、私たちもそれを習慣としていきたいと思います。この世の中はいろんな問題があり、悩みがあり、不安があり、恐れがありますけれども、あなたはいつも私たちのそばにいてくださり、守り、導いてくださっています。どんな時もあなたの愛を信じ、あなたの守りと導きを信じ、希望を持って生きていきます。そしてこの希望を多くの人に流すために、私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。この一年もあなたと共に生きます。祝福してください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。じゃあしばらく黙想の時を持ちたいと思います。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。